FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの15章の5節から8節、私にとどまりなさい、パート2を見ていきます。教師の言葉を聞いていきましょう。FBS では一般のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、イエスの弟子を作り、また御言葉を通して全ての良い働きに整えられていくためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっていく人です。続けて読んで書いて分かち合って聞いてください。ヨハネの15章の7節で、イエスがあなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。と言っています。イエスのうちにとどまる大きな要素というのは、イエスの言葉を聞き、イエスの言葉を受け入れることです。だから私たちは毎日の聖書での時間、御言葉での時間を強調しています。目的というのは私たちが知識を増やすのだけではなく、神と交わりを持ち、イエスのうちにとどまり、イエスが私たちのうちにとどまることです。今日、主の言葉を聞くにあたって心を整えていきましょう。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、私たちを愛してくれたこと、感謝します。私たちに語ってくれ、また私たちの中にいてくれること、感謝します。今日も私たちに語ってください。あなたのうちにとどまること、またあなたが私たちのうちにとどまること、教えてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。アメン。五節。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。黙想の質問、五節を自分の言葉で説明してください。とどまるということは、継続した交わりです。一番大切なのは、イエスを愛し、またイエスと交わり続けることです。私たちはセミナーに行ったり、日曜日に教会へ行くだけで実を結ぶことはできません。イエスにとどまり続けるということは、イエスと交わりを持ち続けることです。イエスにどれだけ近くなっていけるか、イエスと愛の関係の中で生きていけるかです。黙想の質問、私たちがイエスの中にとどまると、どのような実がなるでしょうか。なる実というのは、私たちの神様との交わりからなるものです。御霊の実というのがガラテヤの5章22節から23節で書いてあります。それがイエスとの命から私たちのうちに生まれるものです。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。これらの実というのが、イエスの性質が、イエスの命が私たちのうちで表され、また私たちを通して表されるものです。この実というのは、神様が私たちの中で私たちを通してやるすべてのこと、神様の愛と命を他の人に表すすべてを含んでいます。この実というのは、キリスト自身からしか来ることができないものです。以前、家の庭にブラックベリーを植えていました。日本では馴染みのないブラックベリーですけど、私の出身のオレゴン州では自然とブラックベリーがあちこちで育ってきます。ブラックベリーというのはブラックベリーの木からしかならない。トマトはトマトの苗からしかできない。ブドウの木だけがブドウを実らせることができる。 私たちのも同じです。キリストの御霊が私たちのうちに住んでいることを通してだけ、私たちにキリストの実がなることができます。私たちがもっともっと成長して、より優しく、より愛にあふれた人になるということは間違った考え方です。私たちが認めないといけないのは、私たちには愛がない、私たちには優しさがない、私たちには自分には清さがない、でもそれらすべてイエスにあるということを認めることです。私たちの古い肉の性質を良くすることというのは不可能です。私たちの命が自分の努力で変えられることではなく、キリストだけによって変えられるものです。キリストが私たちを支配していたら、キリストが私たちのうちに身をならせます。努力してイエスのように自分の力ではなれない。私たちはイエスの命を毎日毎日受けることによって、イエスのようになっていける。私たちのうちにキリストが誇っていたら、私たちのうちに良い実がなる。私たちが誇っていたら、悪い実しかならない。私たちのうちにいるキリストが勝利である。イエスにつながっていくことだけが良い実をならせる方法です。私たちの教えというのは、多くの場合自分の力に頼るようなものに聞こえてしまいます。私たちはイエスに従わないといけない。でも律法主義という概念があり、私たちが正しいことをやらないといけない。でも本当の義というのは、キリストが私たちのうちに住まわれることからなるものです。義というのは私たちのやったことから出てくるものではありません。キリストが私たちのうちに住んでるから実がなります。私たちは枝です。私たちの仕事、役目というのは、木につながり続けることです。イエスにとどまり続けるというのは、イエスの命を、イエスの言葉を受け続けることです。イエスが私たちのうちに住み、私たちがイエスのとの交わりを楽しむ。これがとどまるという意味です。そしてイエスがとどまっていくと、イエスが私たちのうちに実をならせてくれます。どのように良い実をならすことができますか？とっても単純です。イエスのうちにとどまることです。これが鍵です。イエスが私たちのうちに住めば、私たちを通して良い実をならしてくれる。人間の古い性質で、怒るのが当たり前、自然と同じように、キリストの命が私たちのうちに愛をもたらすことも自然です。これは私たちの努力によってではなく、信仰によって成り立ちます。実というのは、枝が自分の力で努力して、頑張って成長して実をならすものではなく、とどまり信頼することからなるものです。私たちにある価値というのは、キリストが私たちのうちでやっていること、働いていることだけです。私たちの人生が意味ある人生、実をならす人生にしたいなら、私はイエスと近く交わり、イエスと一体にならないといけない。イエスを優先順位の第一にし、イエスが私のうちに住めるようにしないといけない。だから絶対、言ってほしくない考え方が、いやーこの苦しみ何年もかかってやっと理解したら勝利を得られるよというのはやめてほしい。イエスが私たちに差し伸べてくれる自分の命は、私たちに、私にとどまり、私もあなたにとどまれっていうふうなものを差し出してくれています。黙想の質問です。イエスが私を離れてはあなた方は何もすることができないのですというように言っています。この何もできないということは本当に何もできないということです。価値のある大切なもの、 何にも私たちの人生にキリストがいなかったら出てこない。だから私たちはイエスにしがみついて、イエスのうちに住み、イエスがいなかったら何もしない。私たちの責任というのは、身を自分でならすことではなく、ブドウの木につながり続けることです。イエスが身をならせます。それは私たちがイエスのうちに生きていたら。これって難しいことです。イエスがいなかったら何もできないというのは本当に難しい。なんでかというと、私たちのうちでいっぱい知っている、頑張りたい、私の努力で何か良くしてみせると言いたい自分がいる。でもこれは嘘です。枝が自分で実を結べると思うのと同じぐらい愚かな考え方です。木は実を結べる、でも枝だけでは結べない。私たちは単なる枝です。私のうちに命はなく、私のうちに実りもイエスから離れたらありません。枝というのはただつながって太陽を受け、命を受け、木から受けます。私たちの任務もイエスの愛にとどまり、そこで休み、愛を受け、信頼し、頼り、求めて一緒に歩むことです。クリスチャンライフというのは、いい人になろうとする、良いことをやろうと努力することではありません。イエスが私たちのうちに住むことに完璧に依存することです。イエスのうちにとどまるというのは、イエスの足元にマリアのように座ることです。交わりを持ち、信頼し、毎秒毎秒、一日を通してイエスと歩み、イエスの中に生き、イエスとの愛の関係の中に生き続けることです。一つのストーリーなんですけど、ある時私は起こっている状況に対してすごい苛立っていました。ある夜、その状況について考え始めて寝れませんでした。次の朝、6時間かけて自分の意見を手紙にしました。もうこのことについて以外考えられませんでした。これが3日も4日も続いて、本当もっといろんなことできた、でもこの問題についてしか考えることができなかった。ある朝、妻の雅子が普通の声で私に、あなたはマルタみたいというふうに言いました。これがでも本当だったんです。私たちはいろんなことをやろうとして、いろんなことを心配しました。マルタのように。でも主がはっきりと見せてくれたのは、イエスが私自身に集中してほしい、信頼してほしい、とどまってほしい、命を受けてほしい、他のこと、他の心配、自分の働きにとらわれないでほしい。私は神様が本当にこのような苛立つ状況を起こらせて、私がどんな状況でももっと主に頼ることができ、主にとどまることができるようにしてくれたのだと思います。私たちは心配してあり、自分の力で努力したり、何にも実らせないことをするか、ただ単純にイエスを信頼して豊かな実を結ぶことができます。6節、私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むのです。燃えてしまいます。黙想の質問、イエスのうちにとどまらないとはどういうことですか？私は多くの人が死んだ枝のように、枯れ果てた枝のようになっていくのを見てきました。イエスにとどまり続けなかった、命がなかった、実が彼らの命や人生の中にはなかった。神様はいつも働いていて、私たちがイエスにつながれるように、私たちがイエスの命を受けられるように、多く実りを持てるように働いてくれています。でも私たちはイエスにとどまるかとどまらないか決めることができます。私たちは主と近く交わることを 求められる。それか自分の道で歩もうとすることもできる。私は仲のいい友達が50歳で脳腫瘍で亡くなりました。彼はもともとイエス様に仕えていました。でも人生の最後の10年から15年自分のために生きてしまいました。結婚も壊し、家族も自分の自己中のため崩壊させました。でも一番悲しかったのが、彼は人生を無意味なことに費やしました。イエスにとどまるのをやめたから。彼の人生というのは本当枯れた枝のようでした。焼かれるだけ。本当に悲しい話です。7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。黙想の質問。この箇所は祈りについて何と教えていますか？祈りというのは神様に私たちが欲しいものを全部突きつけるものではありません。祈りというのはリレーションシップです。私たちは神様と会話し、神様からも聞きます。私たちが祈ったとき、神の言葉を読んだとき、神様は私たちに語ってくれます。私たちがイエスにとどまるなら、イエスの御言葉が私たちのうちにとどまり、私たちが求め続けるなら御言葉に語られます。私たちが神様の言葉に従って祈るなら、神様の御心に従って語ったことに従って祈るなら、そうなります。この例題となる話をしたいです。1994年に私と妻はいくつものアジアの国を回りました。その時飛行機に乗っていて、日本からバンコクへ向かっていました。飛行機の中で祈っていた時、アジアの諸国のために祈っていた時、神様が私の心を動かしました。涙が流れ始め、私は祈りました。神様、私をアジアで用いてくださいと。そして日本に帰ってきて数ヶ月後、突然友達から連絡があり、モンゴルで働きたくないかって言われました。そこでのミニストリー20年以上も続き、そこからアジアの国々へと展開していきました。祈りとは私たちの神様との関係の中で大きな土台となっていきます。祈りは神様にどうか助けてください、このニーズ満たしてくださいという嘆きだけではないです。祈りを通してもう私たちはイエスのうちにとどまることができます。祈りで私たちが神様を求めていって、神様の言葉が私たちの心頭に残ります。神様は私たちに語ってきてくれて、明白にしてくれます。そして私たちは祈り、神様が与えてくれること、御心にかなったものを与えてくれることを信じられます。8節、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになります。黙想の質問。この一節からは、あなたの弟子というものの理解をどのように影響しますか？イエスの弟子となるというのは、イエスと愛の関係の中に生き続けることです。私たちがイエスにつながり続けて、イエスの内在する命によって生きること、これをやっていくことによって、私たちは多くの実を結ぶ。それを通して父なる神が栄光を受けて、私たちがイエスの弟子だということを表すことになります。すべてはイエスにとどまるところにつながっています。イエスとの愛の関係を持ち続けることにつながっています。私たちが多くの実を結ぶことを通して、神様が栄光を受けます。実をならすことというのは自然なことです。それはイエスが私たちに のうちに住んでいることの産物です。私たちが弱い、でも私たちは私たちのうちに住むイエスの命に膨大な自信を持つことができる。私たちが失敗するためにイエスは私たちを救ってくれたのではありません。イエスは私たちのうちに住み、私たちの命の源です。私たちはただそのイエスの命にとどまる必要があります。イエスがイエスの弟子を通して身をならせ、父なる神が栄光を受けます。神様が栄光を受けるのは神様がならした身だから、私たちの身ではないからです。一緒に祈っていきましょう。イエス様、私たちはあなたのうちに住みたい。あなたが私たちのうちにいるようになりたい。この聖句、感謝します。あなたが私たちにどのようにあなたのうちにとどまるか教えてくれていることを感謝します。私たちのもう多くの身を結びたい。あなたに栄光を期したいです。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。